この番組はメタングフがお送りいたします。はい、メタングフの生30回目、ちょっと待ってください。はい、メタングフの生30回目ですね。30回目、もう30回ですね。あのちょっとしたジンクスですけども、あのこのメタングフの生3がつく回はなんかいつもぐったぐたな感じになるというですね、まあジンクスがあるんですけども、まあそのジンクスが本当だとしたらこれから10回分ずっとなんかぐったぐたな感じになるというですね、あのあんまり信じたくはないんですけども、エアコンつけっぱだったエアコンつけっぱだった。あのまずですね、今回はとりあえずあの話の内容いろいろ考えてるので、まあ、ぐったぐったな感じにはなんないかなと思いますけどね。まずそうですね、あのオープニングですけども、今日はですね、あの今日ずっと何したかというと何もしてないですね。今日ずっとなんか寝てたり、いろいろなんか特になんかした覚えもないしな、何したっけ、あれ今日本当に何したっけなんかずっとネットサーフィンしてた記憶があるけども、なんかそれだけでない気がするんですよね。でもなんか今日何もしないな、なんか気づいたら時間経ってましたね。でも寝たりいろいろしてただけか。今日はほんとにもうずっとなんかしてましたね。あの、ですよ、あの、そうだそうだ、話すこと。まずメタングフの M、ミュージックからですけども、ミュージック、あの、先日、もう本当に先日ですよ、金曜日。あの、これ、今のでちょっと思い出したんで、ちょっと話しますけども、なんか、この前友人と帰ってる時に、あの、話の内容としてあったんですけども、あの、先日という言葉ありますよね。先に日と書いて先日。この先日って、あの、なんていうかな、何日前のことを表すかという、なんていうかな、基準の話ですよね。そのことについてちょっと話してたんですね。あのちょっと今回実験的にあの今話してる内容のことを全部ツイッターに載っけてみることにします。あの先日自分はですね、あの自分が考えていたのはあの昨日から5日前のことを指しているんですね。自分が言っている先日というのはあのまあアーカイブといいますか過去配信部の方でもあの先日と言っている時は結構あるんですけどね。あのその先日はだいたい5日前だったり、まあ昨日だったり一昨日だったりで、自分としては昨日とか一昨日とかはもう普通に使えるんですけども、先一昨日だとかはなんだかな、先一昨日は 3日前ですよね。3日前まではまだ先一昨日言えますけども、例えば4日前5日前だとかはあのもしかしたらあるかもしれませんけども、そういう、なんとかな、昨日とか一昨日みたいな、そういう言い方はあるかもしれないですけども、まあ、なんとかな、一般的じゃないですよね。あんまり使われないと言いますか。まあ、なので、自分が言う先日は、そういう4日だったり、5日だったり前のことを指しているつもりだったんですけども、あの、友人との話の中で、あの、友人 A がいた、基準と言いますかね、先日のあれとしては、意味としては、あの、昨日のことを言ってると。昨日はもう昨日があるじゃねえかと、昨日という言葉があるじゃねえかと突っ込んだりいろいろしてたんですけども、なんだかな。まあ、そのもう一人の友人とかによっては、なんか、一週間前だったりとか、それも一週間でいいんじゃないかという突っ込みをしたんですけども、まあ、そういうふうに、なんだかな、曖昧な言葉って結構あると思うんですよね。まあ、この話はもうなんか、急にそれた感じでですね、全くあの、意味はなしなんですけども、ただそんな話をしたなというだけですけども、あの、先日。 ですね。あ、でもさっきこれで先日使ったのは自分が間違いだな。昨日ですよ、昨日。昨日、ニコニコ生放送の方で、ベースボールベアという、まあ、自分が好きなバンドの、25時間生放送があってたんですね。昨日の、早朝4時から25時間だから今日の朝5時までずっと25時間ニコ生やってたんですけども、自分が見たのは、昨日帰ってきてからの何時ぐらい ?6 時半ぐらいか、16、18時半ぐらいからですね。そこからはずっと見てました。風呂休憩って言ってますかね。風呂入らないといけなかったり、飯を食べないといけなかったりした時間もあったんですけども、まあそれ以外全部見てましたね。これ忘れていたのがですね、見ようと思えば、昨日の朝の、自分起きるの6時ですけども、6時から、7時、学校に行くまでの1時間、頑張れば見れたんですよね。まあちょっといろんなことがあってですね、ね、自分が参加した動画のマイリストだったりとかしたり、いろいろやっていたら、もういつの間にか時間経ってたので、まあ見れなかったと言ったら見れなかったんですけどね。いやまあそんな感じで、19時からの分を見てましたよ。なんだっけ。新しく出したアルバム、深呼吸ですね、そのバンド。ベースボールベアが出したバンドじゃないと、アルバムが、深呼吸というタイトルなんですけども、そのアルバムが、一日を題材にした、アルバムなんですよね。なので、まあ、1曲目、これが午前4時に当たるわけですね。ニコ生開始時間と同じような、2時じゃねえという午前4時。まあ、で、この曲のタイトルが、深潮という、深いに朝ですね。で、例えば深潮だったり、ダビングデイズだとか、なんだっけ、転校生だとか、そういう、まあ自分はまだ深呼吸を聞いていないのでね、明日あたりちょっと、ギオに借りに行こうかなと思ってますけども、自分が聞いたのは、旅人 in the dark からですね、なんだっけ、光なだとか、夜空のシン、ん?なんだっけ?夜空のシンセサイザーだったかな?名前忘れたな。夜空のシンセサイザーだったり、あ、違う。夜空じゃねえな、孤独のシンセサイザーだ。で、夜空2分の1。で、あと他には、あと何があったっけ?あと何があった?夜明け前だ。夜明け前の、本当の夜明け前に、んバージョンか。本当の夜明け前バージョンという曲だったり、最後の曲が、まあ、アルバムの上ですね。深呼吸。ちなみに深呼吸というのはですね、ユーストリームの方にはこう書きましょうかね。新しいに呼吸と書いて深呼吸なんですね。なので、まあ、普段使われるような、こっち、あ、もうこれで変換されるわ。深いがないぞ。あと、これじゃないですよね。まあなんかこれともかけてなんか、そういう言葉遊び的なやつなんでしょうけども、まあ、アルバム名としては、新しいに呼吸と書いて深呼吸。ですね。まあこれ、そうですね。まあ先ほど言いましたように、自分はもう18時半、に帰ってきてからずっと見ていたので、それ以降の曲は一応全部聴いてるわけですよね。旅人 in the dark だとか、そういう光な、夜空二分の一、孤独のシンセサイザー、なんだっけ、夜明け前、本当の夜明け前で、バージョン。で、深呼吸。なんか忘れてる気がするけど、うん。まあいいか。まあ、そうですね。で、個人的なこの、今の曲だけを聴いた深呼吸感想ですけども、そうですね、3枚目のアルバム、まあ、サードアルバムですね、サードアルバムの、What is the Love and Pop というアルバムがあるんですけども、まあ、この曲と言いますか、このアルバムが、個人的にはベースボールベアのアルバムの中で一番好きなんですよね。他にも、完全版バンド B についてだとか、C だとか、 そういう、17サイトとかですね、アルバムもあるんですけども、個人的に一番好きだったかなというのがあるんですよね。というのも、完全版バンドビーだとかですね、完全版バンドビーについてだとか、C もかな、 C も、あ、 C もってなんか別のアーティストだった、C、 あのアルファベットですね、というアルバム名が、アルバムがあるんですけども、まあ、C だとか、完全版バンドビーについてだとかは、いい意味でも悪い意味でも本当になんかインディーズ色がついてますかね、あの個性が強すぎるんですよね、個人的には。なので、まあ、好きな曲は本当に好きなんですけども、例えば完全版バンドミについてたとかで言うならば、ちょっと撮ってみましょうかね。例えば、極彩色イマジネーションだとか、ユメイズビジョンだとか、夕方ジェネレーション、強がり少女、さよならのノスタルジア、これ完全版だね。完全版。あとはそうですね、 C で言えば、あ、でも C はまだね、結構今のベボブに近い感じの曲が多いので、クレイジーホーギーだとか祭りの後だとか、まあそうですね、あの完全版の方は本当になんか、まあ先ほど言いましたけども、色が濃いと言いますかね、本当に極彩色と言いますか、あのそうですね、彼氏彼女の関係だとか好きですし、そうですね、で、この前借りたんですけども、あの、What in the Love and Pop が、個人的には大好きですしね、あの、アルバムの完成度としても自分的には結構高いですし、一曲一曲としての、評価も、個人的には全部高いです。まあ、そんな感じで深呼吸ですけども、あの、深呼吸になって、例えば、孤独のシンセサイザーだとか、夜明け前だとか、テクノ感が増したんですよね。まあ、これは なんだかな。まあ、単なるこじつけかもしれませんけども、ボーカルの小出さんが、サカナクションの、山口さんと親交があるんですね。なのでっていう、なんかそういうなんか、友達だから曲が似るという、あれもあんまりないと思うんですけどね。なんかそういうところもあるのかなとは思ったりはしますね。なんかサカナクションっぽくなったなというのがあるんですけども。で、自分サカナクション大好きなんですけども、まあそういう方向でいくと、ベボブヤももともと好きだった、で、サードで結構好きになった、プラスサカナクションというなんか今までの、なんだろう、iPod の中の再生回数第2位のバンドが自分のですけどね、組み合わさった結果どうなるかって言ったら、深呼吸、今まで聴いた、数曲だけですけども、大好きでしたね。いや、もう本当に。あの、夜明け前も好きでしたし、孤独のシンセサイザー、もうさっき曲名間違えたのに。孤独のシンセサイザーだとか、夜空二分の一はあれですね、まあ、空気感としては結構好きでしたね。他にも光菜だとか、ですね。なんか光名はなんかあれですね、自分が聞いた中では、テクノ要素がちょっと薄いと思いますかね、サードアルバムとかの、ベボベと似た感じがしますね、光名だとか、そうですね、他はそれ以外の曲聞いてんだからな、あのショートヘアだとかですね、ショートヘアは一回聞いたんですけども、ショートヘアはまあ、そうだな、別にテクノとかも強くないですしね。なんか、ブリーズガールだとか、そういう、そこら辺に似てますね。ショートヘアは。そうですね。まあ、ニコ生感想といたしましたですね。自分が見始めたのが、ちょうどベースボールバラエティというインディーズ時代に、スペーシャワー TV、スカバーですね、スカイバーフード TV の、スペーシャワー TV というチャンネル内でやっていた、のかな曖昧だな。まあ、そこでやっていた番組があるんですよね。その番組が放送と言いますかね、一挙放送されているところから見始めたので、なんか、ニコ生見てるって感じはしなかったんですけどね。まあ、それ以降はずっと例えば、 まあ、ちっちゃいライブハウスでライブしている様子を見たりだとか、ニコニコ電話というですね、あのニコニコ生放送で、例えば出演しているアーティストだとか、そういう、まあ、一般放送の 生主だとかですね、そういう人と電話する、まあ、なんつうかな、まあ面白かったですね。自分何時間見たんだろう、18時半だから、何時間こういう時でパッパッと計算できねえからな、自分。12時間ぐらいかな、だいたい。12時間ぐらい見てましたね。いやー、半分いかなかったというのがちょっと心残りですね。最近知ったんですけどね、ベボベは。最近知ったわけじゃねえな、最近好きになったんですよね。存在を知ったのは、チェンジスのあれですね、図書館戦争のエンディングですね。図書館戦争のエンディングでして、ステアウェイジェネレーションという、銀魂のオープニングになりました。ステアウェイジェネレーションを聞いて、かなり好きになって、友人が、完全版バンド B についてだとか、17歳だとか借りてきたので聞いて、まあいいじゃんってなって、で、この前自分がラブ&ポップを借りて、もうやばいぐらいに好きになったという。なんか経緯がなんか結構特殊ですけども。まあ、そんな感じでベボベ、ニコ生面白かったです。次。なんか時間がもう結構過ぎてんな。時間は気にせず行きましょう。次、何話そうか。何話そうかって思う。ツイッターに書いたのに忘れたな。なんだっけ。ちょっと待ってください。携帯の方で言います。パソコンもいいので。これもいつも放送してるだけで結構なあれですからね。高負担ですからね。大丈夫かな？ピングドラムはまあ、後で。あ、そう、声優ランキングだ。声優ランキング、まあ見たっつってもね、15分程度ですけども。さっきですね、つい数時間前、テレビ朝日系列のお願いランキングという番組の中で、声優ランキングというですね、まあ、アダルト声優って言い方絶対なんか語弊があると思うんですよね、俺的に。絶対なんかそういうなんか18禁ゲームに出てるような声優さんだとかそういう風に思われがちですけどね。まあそんなゲームに出てる人もいたりしますけどね。口調濁さないと。まあ少なくともね、ヤング声優で、誰が出てたっけ？まずヤング声優の順位忘れたな。どうだっけ、関さんどうだっけかな、関さんそういう BL 系とかに出てたっけ、忘れたな。まあいいや。まあいいや。あんまり自分で自分の首を絞めたくもないので。まあそれ声優ランキング見てましたよ。自分が見始めたのが本当に番組の後半の方だったので、詳しいランキングは知らないんですけども、その後の番組が終わった後のツイッターのタイムライン見ていたら、どうやら例えば水木奈々さんだとか田村ゆかりさんだとかそういう他なんだっけかな、ちらっと見た中では大塚さんだとかですね、大塚芳忠さんだったりだとか、大塚明夫さんだったりだとか、そういうなんつうかな、そういう方々が出てなかったらしいんですね。花澤さん出たのかな、知らないけど、なんか友人が書いてたのでなんか出てないかなとは思いましたけども、いやまあそれはね、思ったんですけども、だからかもしれませんけどね、そういうなんか結構人気な方々が出てないから、なんかこのランキングは工作だとか言われていたんですけども、まあとあるところで自分のもう率直な感想といたしましては、いいじゃんというですね、なんか変な感じですけども、というのも本当にそういう工作でやるんだったら、自分だったらですよ、自分だったら、自分がそういうお願いランキングのプロデューサー中かのディレクターといいますかね、番組を作る側になったとしたら、1位平野にしますよ、平野綾さんに。というのも番組いましたからね。 1位を平野さんかもう関さんにしますよ、関智一さんにしますよ絶対、自分だとしたら、うん、ですよね。だって、まあ、1位パクロミさんだったんですけども、で2位が沢城さんだったかな、まあ、4位ぐらいに平野さんいたけど、あのというのも声優としてなんですかね、あのというのもあの今回の声優ランキングですね、あのアダルト声優、まあ、アダルトって言い方本当に公平があると思うんだけど、アダルト声優というですね、あの、まあ、例えば野沢雅子さんだったりだとか、そういう、なんですかね、昔って言ったらちょっとまた語弊があるからな、あの、例えばドラゴンボールだとか、そういう世代の、アニメに出ていた声優さんが選んだ、今の時代のアニメに出ている、声優さんトップ10だったかな、トップ20かな、知らないけどね、をやっていたわけですよね。まあ、なので、つまりどういうところが選ばれるかといったら、あの、声優としての技術ですよね。あの、だからこそですね、あの、選ばれなかった理由に、なんか、なんとなく納得はできるかなというのがあるんですよね。あの、これはもう本当になんか、選ばれなかった理由を本当にただただ探るだけですから、あの悪口とかではないんですけどね、あの自分もあの水木奈々さん好きですし、田村ゆかりさんも好きですし、もう大塚さんだとか本当に大好きですから、ね、自分も、まあ、なので悪口ではないんですけども、あのなんつうかな、例えばあでもこれはね、でもなんかまだちょっとあのランキングに入っている人のにも当てはまったりはするんですよね。あの自分が考えていた理由といたしましては、あのなんだかな、あのキャラを演じていて、その声だけで、そのなんだかな、あの声優さんが分かれてますかね。あの例えばこの声、このなんだかな、まず声優を知らされないで聞いたこのキャラの声は、あ水木奈々さんだったとか、そういう田村ゆかりさんだったとかいう、すぐわかる基準って言いますかね、基準じゃねえな、すぐわかるような人は声優としてどうなんだというのはありますよね。と思ったんですけども、よく考えたらあの4位の宮野さん、個人的にはすぐわかるんですよね、宮野さんの声。いや本当にあの宮野さんの声すぐわかるんですよねえ。いやまあそういうわけですよね。あのまあだからかもしれませんけどね、入ってなかった理由。まあ、あとはそうですね、あの水木奈々さんだとかは、あのなんつうかな、歌がメインになりつつありますよね、今。で、歌唱力がすごいって、まあ、言ってましたけど、ね、まあ、水木奈々さん、本当にすごいですけども、平野綾さん、本当に歌唱力としてすごいかなと思ったんですけどね、歌うまいのと歌唱力があるというのは、また違うと思うんですよね、自分。なんか、ねえ、なんか変な感じになっちゃう、これ。あの八方美人みたいにやってたらダメだこれ。いやまあそんな感じで、あの自分としてはあのランキングはまあ妥当と言いますか、適当と言いますかね、あの適当ってそっちじゃないです、あの当てはまっていると言いますかね、ちゃんと当てはまっている方の、なんだかね、適当だったかなと思いますね。次、3分ぐらいで終わらないといけない、別になんか日付変わる前に終わらせないといけないというあれもないですけども。そうですね。あの、先ほど、回るピングドラム12話見ました。ツイッターの方に書くのもスカルジャでした。回るピングドラム12話見ましたけども、あの、そうですね、あの、前回に11話の、最後の方でですね、あの、例えば、ショーマが、君のお姉さん、まあ、桃香ですね。桃香を殺してしまったんだと。僕たちが殺してしまったんだという言葉を、なんか、あの、見終わった後自分の中で結構反芻したりですね、してみたんですけども、やっぱり、まあ、その予想といいますかね、あの、ブログの方にも書いてましたけども、まあ、あれですね、あの殺した理由と言いますかね、あの起こした事件があるんですよね、あの僕のお父さんが 昭和の言葉ですけどね、僕のお父さんが、こうした事件によって桃花が殺されてしまったというわけですね。あのそうですね、95年だったよね急になんか不安が出てきましたけども、95年ですね、地下鉄で起こったあの殺人事件、まあ殺人事件ですよね、あのテロですけども、サリンですよ、サリン事件。なんだろうな、そういうなんかサリンをなんかテーマといいますかね、出してきたアニメってなんか珍しいなと思ったりはしますね。個人的には初めてでした。サリン事件、まあ、皮肉じゃねえ、全然皮肉じゃねえな、悲しいことに自分はリアルタイムでは見てはいるんですけども覚えてはいないんですよね。自分94年生まれですから物心はまあ全くついてないわけで、まあなのでね、しかも自分記憶力が本当にカスですから鳥頭というか、なんか称号もらえるんじゃないかと思うぐらい本当に鳥頭なんでね、自分まあなのでね、阪神淡路大震災だとか全く覚えてませんしね。デビングドラム、まあそうですね、サリン事件やってましたね。なんつうかな、急に話が重くなりましたね。もともとなんかギャグをやりつつもなんかなんつうかな、ギャグをやってる時って水槽の中に水を入れて重い話はもう全部なんかなんつうかな、ペンキをなんか中に入れて、でそこに沈殿しているんですよね、その暗い話っていうのは。で、ギャグをやっているときは、まあ、表面に、油を張ってですね、そういう風になんか一見見た目はなんか油なんですけども、油というギャグなんですけども、なんかそれをかき混ぜたらもうどんどん下に沈殿しているペンキが出てくるという、なんかそんな感じでですね、でももう11話、まあ、10話まだかな、11話あたりでもそのかき混ぜが行われたっていうのはありますね。まあ、なのでまだかき混ぜが起こってですね、すごくなんか濃くなってましたね、黒い感じが、まあ、そんな感じですね。前から言ってましたけどもね、ブログの方でも書いてましたけども、生存戦略、あれですよね、帽子が言ってた生存戦略、あれが何のメタファーかというのを、1話が放送された後ぐらいかな、放送されていますか、ニコ動で公開されてあたりから、自分が人の受け入れですけどね、人の意見の受け売りですけども、まあ、言っていたのが、生存戦略は近親相関のメタファーというですね、説をずっと言っていたんですけども、今回のでなんかそれが濃厚になりましたね。その何ですかね、生存戦略1話での生存戦略の時に、カンバの体の中から出した赤玉を取り出して、まあ赤玉がまあ何ですかね、まあ俗に言う命なわけですよね、命を取り出して、命を生きながらえるというのは一回だけと、一回限りというですね、まあそれが何だかな、それが例えばですね、今度はショーマの使えばいい OK になるということであればまた違うんですけども、そのまあ何だかな、その一回限りの赤玉で、しかもショーマじゃないと看板に使ったと言いますかね、まあ与えたということは、なんつうかな、まあなんつうかな、処女と言いますかね、そういう一回限りなわけですよね、そういう処女幕は。まあなので、なんつうかな、そういう意味で赤玉はなんつうかな、その時に出る血の色かなという、なんかこじつけにも程があるような、なんか変なあれですけども、まあそう考えたらですね、結構近親相関というなんかメタファーと言いますかね、そういう説は漫画に濃厚と言いますかね、っていうかもうこれしか考えられないと言いますかね、個人的にはこれ以外なんか 他のあれもあるのかなと思ったりしますけども、そうですね、まあそれ以外はなんつったらいいかな、オープニングの方でずっとサビあたりでチラチラと出てくるあのキャラがいますけども、今回やっと出てきましたね。今回だけじゃないですけども、まあ、なんか今回やっと本登場といいますか、まあ、そのキャラがまた次回どうなるのかというのはですね、もう一応ニコ動の方ではもうそれが公開されているので、もう近々見たいと思ってますけども、てか本当に今日そうだ、今日アニメ見ればよかったんや。本当にアニメまだ全然消化してませんからね。ペルソナ4を早く見たいよ俺ペルソナ4何だったっけ、今日か、ああ、アイマスも更新されてるわ。他にもですね、ニコ動の方では結構自分見てるので、まあちょこちょこと未来に行きとかですね、見ていきたいなと思ってます。というわけで、まあ、今日はここら辺で終わらせてさっさと見ようかなと思ってます。というわけで、メタグフの生何回目、30回目か、30回目終わります。それでは、チャット一応見てみようかな。何も聞けないよね、チャット。うん、何もない見事なまで何もないな、泣きたくなる。というわけで、マールピングドラム、違うマールピングドラムのジュニア感想も喋りましたけども、メタグフの生30回目終わります。ああ疲れた。それだったりでした。また再来週、あそうだ、危ない、再来週ないです。再来週試験休みでますかね、期末試験が、その再来週やるとした時の、前後にあるんですよね、期末試験が。なので無理です、勉強しますまあなのでね、すいませんけども、再来週は休み、お休みさせていただきます。というわけで、次回やるとしたらいつだ、今日が13で27がダメだから11あ10日、あうん、いや何もないですよ12月10日何もないですよいやまあ何もないですよ12月10日いやまあ12月10日何もないですね12月10日ね、ミクシーとかやっておられる方はですね、ぜひとも自分のプロフィールページに行っていただきたいなと思っております。12月10日、というわけで、メタング生30回目終わります。それではタイでした。また12月10日というわけで反省会ですけども、今回は別に良かったんじゃないかなと思いますけども、なんか特段なんかおかしいことないと思いましたけども、そうですね、次回はまあ12月10日というわけでねえ、なんでこんなに押すんだろう12月10日まあ本当にね、ミクシーとかフェイスブックとかやられておられる方は、あでもフェイスブックはわかんねえか、まああれです、ミクシーやっておられる方は自分のプロフィールページに行ってですね、というか、うっそマジで、次回なかったら丸1ヶ月ないの、生放送そんなないんだ、びっくりした。まあミクシーある方はミクシーの方で言っていただいてですねもうこれなんか本当に催促してるみたいですけどね、まあ聞いてる人がまずいねえからな、大丈夫まあそんな感じで、ユーストリームの方も保存終わりましたので、大丈夫。危ねえ、録画確認しなかった。録画されているかどうか。なんか、まあ、あえて言えばですね、今日なんかちょっと、どもってると言いますかね。なんか、あれですけども、まあ、今までのような、 3がつく日はなんかグダグダの日みたいな、そのジンクスは破れた気がします。大丈夫ですよね。というわけでメタングルナは30回目を終わります。それではタイでした。また次に会いましょうか。